朝日新聞ポッドキャスト。
河野隆のおやもや
よー、
はい、というわけでね、前2回はですね、ちょっと中学受験の話をしましたけれども、まあこればっかりしてもあれなんで、いつものおやもやの話もねしていきたいなと思います。
はい。
がこれもですね、深刻な話を取り上げようと思いますし、ちょっとね長文になるんですけれども、ぜひちゃんと読みたいなと思いますので読みます。匿名希望の30代男性の方です。初めての投稿です。33歳、男、会社員です。4歳の男の子と1歳の女の子を共働きで育児中です。お三方の話はいつも非常にリアリティと納得感があり、また考えさせられる内容で、毎回楽しみに拝聴しています。ありがとうございます。育休のしわ寄せ仕事を引き受ける同僚の側に手当があると良いかもという話がありましたね。少し引っかかりました。実際にそういった制度が企業で取り入れられているということも知っております。私の勤め先はいわゆる JTC、ジャパニーズトラディショナルカンパニーだから、まあまあ、皆さんがあんま頭に思い浮かべるような大企業、日本のね、ですね。いわゆる JTC で、人事制度においても、社内階級ごとの在勤年数が大体決まっており、まあだから、課長さんだったらどれぐらい、部長さんだったら入社何年ぐらいみたいなね。新卒入社から勤続年数を減るにつれ、ふるいにかけられていく、同期の出世競争のような形になります。官公庁もそうだってきますね。また一方で、昨今の時勢から会社側は女性役員や女性の管理職、管理者を増加させようと必死のようです。うん。その中で何が起きているかというと、子供を持たない女性が相対的に高い率で昇進していっているという状況があります。会社としては女性に偉くなってもらいたい一方で、産休育休により休暇期間がある女性は同期からは人事制度上で遅れることになるため、最短で上がってくれる女性が貴重だから、だと言えるかと思います。うん。定量的には測れませんが、正直、能力的にはハテナな女性社員も子供がいないと軒並み昇進している印象があります。まあ印象ね。またそれは逆に言えば、育休を取る男性にとっては昇進の門戸が狭まることになっている気がしますと。うん。前置きは長くなりましたが、はじめの育休者のいる職場への手当の話とも合わせて考えると、子供を産み育てることのインセンティブがより削られてしまっているのではないかということですと。職場への手当の額は話とし、まあ、金額としてはね、大したものではないでしょう。が、構図としては、育休を取る側だっていろいろな犠牲を払っている中で、手取りは減り、昇進の門戸も狭くなる一方で、子供を持たない選択肢の方にメリットを与えることになっているとも感じてしまいます。ただし、これは企業の立場に立てば、企業側の立場に立てば、まあ、経営側と言ってもいいでしょうね。合理的な判断ですし、手当の話も仕事と子育ての両立に向けて前向きな施策だとは思います。属性間対立のような書き方になってしまいましたが、そうではなく、客観的に考えたときに、子供を持つインセンティブがさらに小さくなっているのが気になっており、このような状況では子供を産み育てたい人はどんどん減っていくのだろうな、と感じます。あえて乱暴に言うと、ぶっちゃけ社員には子供を産まずに働き続けてほしい、と考えている企業側に、自発的に少子化対策に貢献する取り組みを期待するのは限界がある、と考えています。やはりこの課題に対しては、まずは行政が本気で取り組まないといけないのに、相変わらず次元のずれた話しか出てこないことにもやもやしますし、個人の立場としても先ほどの会社の人事の状況にもやもやしています。皆さんのご意見もお聞かせいただけると幸いです。ねえ、この質問今回取り上げますよって言った時にね、高橋さんがドキッとしましたって言ってましたけれども、ドキッとしましたか？
いや、ドキッとしましたね。
まあまあ、こういう状況があるっていうのはね、よく聞く話だし、見えるところにもあるでしょうね。
もうずっと喋りたいぐらいいろいろ思ってるんですけど。
まあ、ちょっとずつ話して、ね。
ちょっとずつ。まず、すごいこの方に共感する部分がありました。
うん、何ですか？
でそれは、この方、4歳と1歳の男の子を育てる共働き。まあ、私子供一人なんですけど、で、今もう小学生になったので、まあ、ちょっと前の状況、と、重なる部分があるなと思いました。ね、保育園の、通ってる時、うん。で、その頃、 私、フラリーマンっていうのに、すごい、過剰反応して、お話ししたことあるかもしれないですけど、うんうんうんうん、フラリーマンって、まあ、フラフラするサラリーマンみたいな、略語で、はいはい、まあ、ちょっと家に帰りたくないから、ね、例えばちょっとバッティングセンター行ってから帰るとか、うん、ちょっと飲んでから帰るとか、うんうん、まあ、一時期ちょっと話題になった用語で、フラリーマンっていうのがあって、
はい、
私、すごい、こう、フラリーマンが嫌だったんです。
あ、そうなりたくない。
その、フラリーマンに対して、うん、なんかちょっと怒りを感じちゃう部分がかつてあった。というのは、ね、うん、自分はもう必死こいても、例えば6時なら6時で帰ると、うん、後ろ髪引かれようが、とにかく帰りますと、
はい。
で、自分の評価のことも気になるけど、まあそれよりも家庭だと思ってやってる中で、うん、いや、フラフラしてる時間あるんですかみたいな思いはあった時代もあったんですよ。
なるほど。
だから、まあ、この方が一緒かどうかはわからないんですけど、なんかすごい日々もやもやしてる思いが根底にあるんだろうなと勝手に思ったんですけど、だからそこの部分は非常に勝手に共感したって、したのが1点目ですね。
普段からもやもやしているから、やっぱりこのなんか、子供のいない女性の昇進とかが気になっちゃうと。
っていうのも一つ感じ
あるのかなと。
はい。
うん。不遇感があるってことですかね。はい、うん。他にもなんかいろいろ思った。
で、ただ他にもこれ、とはいえ今の社会の中で、うん、これってやっぱ女性がずっと男女ひっくり返したら、まあずっとあった話だと思うんですよね、
うんうん。
で、女性の方が参加しにくいっていうのが、まあ前提にあったわけで、うん、なんで男性ばっかり、しかも男性の役員比率って圧倒的に多いわけじゃないですか。
そうよね。
だから多分今女性から見たら、まあ散々女性が経験してきたことと、まあ言えてしまう話でも一方であるんだろうなって思ったのも事実です。
うんうんうんうん、
で、だからこそ、やっぱり、そのゲームチェンジは必要だと思うんですよね。この方もちょっと書いてくださってるんですけど、
うん、
まあ、ぶっちゃけ社員には子供を産まずに働き続けてほしいっていう文言が出てきたんですけど、
うんうん、
まあ、とどのつまり、24時間働けますかみたいな、
うん、
価値観が、やっぱどっかで残っていて、
そうね、
それなりに余裕のある大きな企業だと、うんうん、そういう人ばっかりを優遇しても成り立っちゃうから、
うん、
やっぱ社会の中には残ってると。いやでも、もう、共働き世帯の方が多いわけですし、
うん、
やっぱりこの、なんだろう、ずっと働けるから昇進していくみたいな、選抜制度っていうのは限界があるし、
うん、
ゲームチェンジが必要なんだな、と思いました。
なるほどね。川原さんどうですか？
いや、変えていかなければいけないことだと思うんです。それはまあ前提としてはそうなんですけど、私あれなんですよね、うん、その企業が、育休の社員が抜けるときに同僚に手当があるっていう話、あれすごいいいなと思って、
うん、
で、やっぱりこれってわかりやすくお金で何かこう還元できないと、休む方も休みづらいと思いますし、
うん、
あと納得感という意味で、やっぱり聞くんですよね、うん、同僚からも。やっぱり何かしらこう自分の方やっている分とか、
うん、
あとネットとかではもちろんそういう話が多いので、そこは、まあ、必要かなとは思っているんですけど、なんでしょう、育休を取る男性側ってそんなに、こう、昇進難しくなってるんですかね。
どうだろうね。まあでもこの方のおっしゃっていることって要は、毎年さ、キャリアっていうのがそのまま何期みたいな積み上がっていく会社とか、うん、まあ俺は本当に官庁ね、省庁はそうだって聞いたけど、
うん、
何期生みたいなのがいて、その中でじゃあ誰が次官になるのかみたいなレースがあるっていうことで言うと、そのなんか抜けるわけじゃんね、1年とかね。まあ1年給取る人がそんなにいないかもしれないけれども、っていうことじゃない？
なるほど。
うん。まあでもそこは多分会社によって全然違うとこかなとは思いますけどね。
うん、
逆にこれからは育休も取ってないようなやつは、なん出世はさせられないっていう会社も。
そうなんですよ。なんかその新入社員というか学生とかの調査でもやっぱり育休取れるかどうかっていうのは企業選びの時の大事なポイントになっているので、
うん、
多分そういうこう古い考えの企業だといい人が集まらなくて、で、衰退っていう話になってくると思うんですよね。
ただね、一方でね、私が思うのは、別にこう特定のどの会社ってわけじゃないんですよ。 私が見ている中でって話でしかないんで、偏見かもしれませんけれども、まあ、やっぱ会社ってどういう基準で出世をする人を選んでいるかっていうと、会社への忠誠心じゃないかなと思ってるんですよ。うん。会社の言うことをちゃんと聞く人。で、そういう意味で言うとさ、いや、まあ、行きを取ることが聞かないってことなのかって話はあるのかもしれないけれども、ただ、まあ、いずれにしてもさ、こちらの指示に従って、滞りなく、仕事をしてくれる人っていうのが一番良いという考えはあると思うんですよね。忠誠心っていうことで言うとさ、しかしさ、やっぱりこう、とにかくひたすら仕事だけに邁進してくれる人が一番高くなりそうだっていうのはあるよね。例えば、この人の話だと、女性でもさ、子供のいる人と子供のいない人だと、子供のいない人の方が出世していくっていうのは、別にその子供がいるいないっていうのはそれぞれの事情があると思うけど、現実問題として子育てに時間割いてるとさ、会社に割く時間は減るよね。
うん、
会社がこう言ったことをさ、遅滞なくできるっていう能力的に言うと、やっぱり子供いないうちの方が高くなるよね。
うん、
高橋さんどう？
いや、そう思います、やっぱり。やっぱでも、その、なんかこの、私も自分の見聞きした範囲でしか言えないんですけど、
うん、
会社もそうだし、まあ社会一般に言えると思うなと感じるんですけど、やっぱ忠誠心とか、あと姿勢、うん、頑張ってる姿勢とかが、
うん、
まあすごくこう好きな社会だし、そこがその曖昧な評価軸になってるなっていうのはすごく思いますよね。となると、やっぱり、こう、例えば新聞記者で言えば、すぐ反応できるとか、
うん、
すぐ、こう、はいはい、取材して原稿が書けるとかって、やっぱ、いや、今日ちょっと学童のお迎えがあって19時帰らないといけないんです、みたいな時だと、うん、そうだよね、やっぱちょっとワンテンポ遅れちゃうじゃないですか。
うん、
で、今、まあ、夜にやればいいんだけれども、でも、どっちが早いかといえば、やっぱじゃあそこを9時ぐらいまで頑張ってくれる人の方が早いし、とか、やっぱ、そういう、なんていうんでしょう、気兼ねなく働ける人が評価されやすい土壌がまだまだある。
うんうんうん、
で、河原さんがおっしゃるように、確かに新卒の市場とか、その、採用の市場では、なんかそういう会社が敬遠されてるっていうのも事実だと思うんですけど、まあ今私40過ぎで、半ば近い半ばなんですけど、まあ会社のその、現場でどっぷり働いてる身からすると、まだまだなんていうか、その、採用で見られるような、いや、ホワイトな会社じゃないとみたいな価値観もありつつの、でもやっぱり、やってくれると嬉しいよねっていうところもあって、悩ましいですよね。
なんていうか、その女性の世代的なところで言うと、やっぱり昔は、その男、どれぐらい前ですよ ?2 世代ぐらい前だと、男性の中に女性が本当に1、2割みたいな、感じだと、
うん、そうだね、
やっぱり、そこの中で、男性に張り合って、まあ、言い方悪いですけど、同じように働くためには、結婚ができても子供はいないみたいな人って結構いたり、うん、あと、ま、独身の方もいたりすると思うんですけど、私の人、そう、一回り上ぐらいからは、なんか、子供を産んで育てながらも出世していくっていう人が、なんか増えてきてる気がして、で
うん、まあ、それはそうだろうね。
うん。だから、まあ、世代の問題もあるのかな。で、これからだったら、やっぱり子供がいない女性は強いのは強いとは思うんですけど、でも子供がいてもやれるっていうところを見せていくんじゃないかなって。
これね、だから本当に面白いというか、興味深いなと思ってるんだけど、今、取締役とかをやっている人たちって、まあ、おおむね男性が多いと思うんだけれども、未だにね。だからなんか社外取締とかで女性を入れてるような状況じゃないですか。まあ、取締役をやるような人なんで、みんな頭はいいんですよね。で、アップデートとかもできるんですよ。だから、口先ではですね、女性の登用であるとか、男女同、共同だとかっていうのは、まあ、言うし、頭でも理解してると思う。だけど、現実に誰と付き合うかみたいな話になると、俺すごい会社って思うんだけど、その会社でキャラクターってあるじゃないですか。ね。なんか社員のキャラクターとかって似たような人取ってくんだよね。で、それに関して言って言うとさ、もう単純にその何ですか。まあ、それこそ別に学歴で取ることはいいとは思わないけれども、学歴とかじゃなくって、あ、こいつか、なんか空気感合うわ、みたいなやつが、 選ばれるし、出世もしていくし、それが何だったらやっぱりその取締役とか社長みたいな人が、ああ、こいついいなって思ったような人が選ばれていくっていうところはあると思うんですよ。それで言うとやっぱりね、まだまだその男性と女性の間のこう考え方とか空気とかまとっているものの違いっていうのは大きいし、ゆえにその、まあ男性的な空気感でバリバリやれる人っていうのは出世しやすいと思うんだよね。子供がいるとかいないとかに関わらずね。
うんうん。
他方、やっぱりそうじゃない人っていうのもいるじゃないですか。で、もともと男性でもそういう人もいますよね。そのバリバリタイプじゃない人とかね。あとはその会社の空気感、雰囲気とは違うタイプの人とかね。まあ、出世していかないっていうのは、あんまりこう言語化はできないんだけれども、そのような曖昧なものにあって、だけれどもやっぱりこうさ、そこにこう、子供を大事にするとかっていう価値観って多分ね、そぐわないんだと思うんだよね。現状の価値観だとね。
まあ、子育てしてない人が上にいますからね、男性側だと。
まあだって普通さ、もう本当に今の取締役ぐらいの世代って子育てとかやってるような人は出世してないから。
うん。
うん。で、まあアップしてるって言うんだと思うんだよ。実際そうなんだと思う。うん、彼らの中でそうなんだと思うんだけど、本当に例えばじゃあ飲み屋で喋ったりした時に誰と喋るかっつったらそうじゃない人と喋るんだよ。わかるわーとかっつって。
まあまあまあ、そうだと思います。それは。
それがわかるわですよね。
うん。現実として。
ただまあ、世代っていうのも本当にあるのかもしれないよね。河原さんとか高橋さんとかが取締役になるような年代になったら、話は変わるのかもね。だけど、じゃあ今無理ってことだけど。
うん。そこになんか行政がどう入っていけるんでしょうね。それってやっぱりクォーター制みたいに数でこう示して、努力義務みたいなように。
まあ、それはあるかもしれませんね。うん
していかないことには、うん、まあでもこれまあ子育てだけじゃないと思うんですけど、うん、まあ介護とかでも、
うんうん、
そうで、やっぱりある程度その多様性って言うんだったら、いろんな働き方している人を何割かみたいな話になってくる。
皆さんこんにちは。朝日新聞ポッドキャストには他にもおすすめの番組があります。新聞一面じゃなくても大事なこと、SDGs を話そう。月曜から金曜日まで多彩なテーマをお届けします。どこかの誰かの人生の匂いがする番組とリスナーさんから好評です。SDGs を話そうで検索してみてください。
どうですか、高橋さん。
私、3月末まで、まあ、子ども家庭庁っていう役所を担当してたんですよ。だからそこは共働きを進めていくみたいな、ところも、まあ、考えてるわけですよね。で、そこの、まあ、幹部というか、役人の人が、いろんな人が最近こう、口を揃えて言うのは、いや、行政のやることには限界もありますよと。
うん。
うん。
職場が大事、みたいな。今の話とこう、逆のことを言うわけですよね。
いやいや、なるほどね。
で、いや、もちろんそれは、私の、その、言われた時にも言ったんですけど、いや、そうじゃなくて行政ができることもありますよねって思う一方で、やっぱ納得するところもあって、つまり、仕組みとしてはいいんだけど、やっぱこう、現場の、で、その、落とし込まれないっていうのは往々にしてあるわけじゃないですか。
うん。
まあ、よく言われる日本の育休制度って、まあ、すごいいいよね、って言われてるけれども、じゃあなんでこんなに広まってこなかったのかとか、まあ問題はあると思うんですよね。で、やっぱり働いてると、まあ同じ話になっちゃうんですけど、まあ頑張っていい姿勢見せてみたいなものが、やっぱり少なくとも私の中にもどっかにあって、そうなると、じゃあ早く帰ろうよとか言っても、いや、ちょっと頑張って仕事しようとか、やっぱそういうこう、そういう積み重ねが企業の風土としては、姿勢第一みたいなところを、やっぱ、かたくなに残しちゃう部分があると思う。だとすれば、やっぱり職場がどう変われるか。まあ、特に、その、上司世代がどう変われるかっていうのは、もう重要なんだなとは思います。で、上司が早く帰れってことですよ。
僕はね、これは本当に行政もいろいろやってもらわなきゃ困るけれども、どっちかっていうと我々の心持ちを変えていくっていう話の方なのかなとは思ってるんですよ。ね、報道ベースでしか知りませんけれども、今若い方たちの間では、いや、出世とかしたくないんですけどっていう人が増えてるって話も聞くわけですよ。うんうん、これは何なのかってことなんですよね。 で、捉え方によっては責任を負いたくないとかっていう、そういうネガティブな捉え方もされるけれども、僕はむしろそうじゃなくって、そのホモソーシャルに入りたくないとか、別に会社人生を全うするために生きてるんじゃないですからっていう。これ大学の時に思ったんだけど、僕、まあ、特定のスポーツがってことじゃないんだけど、高校の時ボート部っていう、ボート漕ぐっていうスポーツだったんですよ。あんまないんだよね、高校で。で、大学もボート部あったわけ。だからもうボート部にいましたとか言うと、もうみんなそのボート部員の人たちはさ、俺をこう部活に入れようとすごい、こう頑張ってくれるわけよね。それはありがたいんだけど、ただ、やっぱ僕は大学には別にそのボートを漕ぎに来たわけじゃないんだよね。と思ったので、申し訳ないんですけど、つって、定常にお断りをしたわけですよ。別にそんなしつこくはされなかったけど。っていうことじゃん。大学で僕は別に、まあ勉強もしたけどさ、キャンパスライフを楽しみたい。あと、なんだったらやっぱ東京で暮らすのが初めてだったんで、東京っていうのももっといろいろ知りたいとかがあったわけですよね。人生もそうじゃんね。別に会社で働くことなんていうのは人生の一部に過ぎないじゃないですか。だが、そうではない人たちが、取締役なんだよね。やっぱり会社に人生を捧げてきた人っていうのが取締役にいるっていうのは、これは否めない事実だと思うんだよ。そこのギャップっていうところが、やっぱり大きいんじゃないですかね。で、それをどう変えていくかっていうと、まさに全員がそんなの興味ないってなったら、優秀な人を選抜するためには、もはや、その出世の子をね、なんか部長になれますよみたいなことじゃ釣れないっていうことになればですね、違うこうやり方を用意せざるを得ないじゃない。っていう意味で、まあ、意識が変わっていけば、いろいろ変わっていくんじゃないかなと思います。なかなか、カナさんもちょっと、消化ができないみたいな感じをしてますね。う
ん、いや、なかなか、ちょっとこの休み問題じゃないんですけど、私は労働時間問題で今ちょっと、
うん、
そう、もやって、まあ似たような話ですよね。その評価という意味で、なんていうか、
うん、
私的には、それなりにちゃんと決められた時間で、成果というかやるっていうのがいいかなと思うんですけど、うん、でもやっぱり、かけた時間が評価されるっていう分には、まだまだ、ある。
あるね。
うんうん。
全然あるよ。
だから、それが、今回で言う、その若いじゃないや、子供のいない女性、仕事に捧げられるっていうところに繋がるのであれば、うん、まあ、それはちょっと、変えた方がいいなとは、思って。
うん。だけどさ、それも思うんだけどさ、みんな誰もさ、仕事を質で評価することができないんじゃないの？
まあ、それは、まあ、そうかもしれないですね。全部が全部そういうわけじゃないですからね。
どうですか、高橋さん。
でも、ある程度、例えば、まあ、私も、河原さんと同じウィズニュースの担当をしてたことがあるんですけど、まあ、何本ぐらい書きましたとか、まあ、どれぐらい反応がありましたという数値化できる部分もあるので、まあ、それをだから、6時間でできたのか、10時間やったのかでは、まあ違う。測れる部分もあるんじゃないかなとは今聞いてて思いましたけど、どうですかね。生々しすぎますか。
いやいやいや。
まあどうだろうね、
まあ。いわゆるこう、休日だけど、なんか、まあ私は仕事が趣味みたいなのが半分あったので、
うん、
休日だけど、それをまあ仕事と思わずちょっと仕事っぽいことをしてしまうとかあるじゃないですか。
うん、
でもそれをいちいち申請することはない。から、
うん、そうだ、そうだ、そう、まあ、いいのかどうかともかく、
まあまあいいのかどうかともかく、
そうね、
でもそんな話になってくると、うん、やっぱりやったもん勝ちになっちゃうので、うん、そこはやっぱり分けて考えないといけないですよね。
そうね。まあでもやっぱりさっきの話に戻すと、たくさんこう働いてくれる人って忠誠心が高いってことにはなるよね。会社に対するさ、
まあね。そうでしょうね。マネジメントからしたらそうなりますよね。
この間、オッペンハイマーって映画を見てすごいさ、びっくりしたのが、びっくりっていうか、まあ、よく思うことなんだけど、アメリカの映画を見てると、すごいこの、オッペンハイマー博士っていうのがさ、なんか、赤狩りっていうの、共産党に関係があるってことで、まあ、原爆作ってから後にこう、糾弾されるんだよね。その時にその、彼を弁護する言葉として、彼は非常に忠誠心が高いんだと。だから愛国心っていう意味でね、アメリカっていう国家に対してとても忠誠心が強いんだっていうことを言うわけ。で、僕のこう乏しい範囲での経験になるけど、アメリカにおいてはさ、その愛国心とか忠誠心みたいな言葉って、ロイヤルティって言葉ってめっちゃいい言葉なんだよね。だけど僕はさ、誰かに忠誠を尽くしたいと思ったこと一度もない。で、もう忠誠心って実は、まあ、日本でも戦国時代。ね。そういう時にはすごく大事にされてたものって、これ脈々、用の東西問わず残ってるんだと思うんですよね。あんまり日本だとその辺には気づかないとこあるけど、だからさっき私が言った、そのなんていうか、言語化されていないんだけど、現実にあるものじゃないかなと思ってんだけど、どうだろう。
いやでも本当にそう、私はそう思います。その、姿勢評価社会だなと思ってるので。
うん、あ、それそれ。
はい。
うん、
姿勢が。
いやー、こいつ言うこと聞くかなみたいなね。うん、だ俺すごい覚えてるのが。
部活とかそうですもん。
まだ若い頃に会社で、僕のことを褒める言葉として、僕の直属の上司が別のもっと上の上司に対して僕を紹介するときに、こいつ使いべりしませんから。
あ、言われたことあります。
やだやだ。
これは要するに忠誠心がありますっていう言葉の言い換えだよね。
あ、
うん、だけどそういう価値観って全然あるんじゃない？
まあまあ。でもね、わかります。私としてなんか使い勝手がいい人間ではあるなと思います。うん、自分のこと。
まあそうなんだよね。
そうそうそう。
あ、でも分かりますよ、それ。やっぱ川原さんってお願いしたら、
うん、
すぐやって、早いんですよ、とにかく。
レスポンス早い。
レスポンス早いし、その、お願いしたものが返ってくるんですよ。
うん、
なんでしょうね。でも、多分そこが、多分入社の時はそんなことさらさら思ってないんですよ。
うん、
でもそれがなんか先輩たちからのこう訓導を。
よくないね。
まあ。
でもやっぱりそういうことじゃないですか。
わかるよ、それ。
そう。ただ今時代的にそうじゃないなっていうのはすごい思ってて、やっぱ若い人の取材とかをすると、うん、なんか会社のために働くとかじゃないから、
うんうん、
またなんか自分を変えていかなきゃ、考え方を改めないといけない。
それもあるよね。だから俺も結構自分仕事早いっていうの自信あるの。だレスポンス早いとかっていうのもさ、早い時は早いんだよね。で、それはもう能力だから別にいいじゃん。河原さんも能力じゃん。だけどそこがなんか会社と繋がっちゃった時に気持ち悪いものができちゃうっていうことじゃない？
そう、そうなんですよ。なんか、なん、いやですね。
だ、まあさ、さっき散々草したけれども、取締役になってるような、今なってるような人たちだって能力は高いんだよ、それは多分ね。
うん。
頑張れるから。
ベースそうなんだと思う、うん。
あとなんか会社の中ですごい儲けを上げたとかっていうのはさ、なんか、こう、功績があるから出世してるわけじゃん。
あと、コミュ力に長けてるんだろうなってすごい思うんですよ。あ、まあね、内外的な。
ただそのコミュ力が本当にホモソに限定されてきたと思うよ。
ああ、そう、うん、そうだと思います。はい、はい。あと、下にはそれが通用しない気がします。
うん。
そのコミュ力が。わかんないけど、知らんけど。
まあ、でもだから変わるんじゃないかと思うけどね。ほっといてもね。
うん。
俺、こういうことって本当にほっといても変わるなと思ったのはジャニーズ問題だね。意識めっちゃ変わった。だから1999年に文春が報道してもみんな何とも思わなかったものが、2023年とかになるとみんな考え方が変わってるんだよね。
ああ。
受け止める側が変わったからやっぱり問題が大きくなった。うん。
でもやっぱあと10年変わらないとしんどいですよね。
しんどいね。てか俺もうそろそろ。
いや、そう、そうなんですよ。
もう追い飛ばしたいなって感じだけど、
まあ。せめて自分がいる間に何か変わり映えを見てみたいなと思いますけど。まあ変えていかなきゃなと思いますけど。
でも現状ではやっぱり一番いい立ち回り方としては、まあ出世とかどうでもいいって考えることでしかないと思うけどね。
いや、そう。私はもう出世とか考え、まあね、まだ世代ですかね。わかんないけど。まだ30代だから。あんまりそこが。
まさにさ、子供とか家庭であるとかっていうのは、その出世とかどうでもいいんだっていうことを知る素晴らしい機会だよね。こんなの、子供に比べたらどうだって言うだろ、出世とか。
いや、まあ、そういうところにいるのかもしれないです。はい。
うん。
うん。
なんかね、難しいと。ありますけどね。はい。まあ、今回の話、これぐらいします。まだなんか言いたことありますか？
大丈夫です。
いやいや、声が小さい。
はい。じゃあまあ短めにちょっと今回この辺でまとめておきたいと思います。というわけで今回ここまで。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。今回のおやもや、いかがだったでしょうか。さて、これまでにも告知しているところではございますが、実はですね、今回このおやもやがイベントになることが決まりまして、このお知らせをしたいと思います。5月26日の日曜日15時、午後3時からです。場所は朝日新聞の東京本社なんですが、オンラインの方でも配信をいたします。またですね、当日ちょっと都合がつかないよという方にはアーカイブの視聴もできまして、これは6月の7日までご覧いただけます。参加のね、申し込みはこのポッドキャストの概要欄からしていただけるようになっております。細かいことはね、そちらでご確認ください。で、一つお願いがございまして、今回のイベント、朝日新聞デジタルの有料会員の方、もしくは紙の朝日新聞をご購読している方に限ってご参加をいただこうと思っております。 そして、ここ一つ大事な点なんですが、このイベント後日ポッドキャストの番組としての配信は一切いたしません。この申し込みをしていただいた方に限ってですね、ご視聴いただくという形にしようと思います。このようにはちょっと人数を限る形にはなりますが、ゆえに少しね、普段よりも一歩二歩踏み込んだ、あるいはこうプライベートなことにもちょっとね触れながら話ができるのではないかなというふうに考えております。お子様連れも大歓迎で、リアルの方でもですね、なるべくそのようなことがあっても全くこうね問題のない緩やかな、楽しい会にしていきたいなと思っております。で、あの有料会員じゃないよという方もねたくさんいらっしゃるかと思うんですが、今ちょうど春得キャンペーンというのを朝新聞やっておりまして、これ、普段はスタンダードコース1980円、これで朝新聞デジタルの記事が読み放題になってるんですが、なんと今だけ、2ヶ月間に限り月額100円で、お申し込みがいただけます。この春得キャンペーン5月9日の木曜日締め切りです。ぜひね、これに、まだ朝日新聞デジタルの会員じゃないよという方は入っていただきまして、記事なんかも読みながらイベントへの参加をですねしていただけると我々としては大変励みになりますし、とっても嬉しいです。というわけで、イベントへの参加お待ちしております。